聖書を読みます。
イザヤ45、旧約聖書1100ページです。イザヤ45:12です。イザヤ D15:この私が地を作り、その上に人間を創造した。私は私の手で天を引き延べ、その盤上を命じた。18節、天を創造した方、すなわち神、地を形作り、それを仕上げた方、すなわちこれを固く立てられた方、この形のないものに創造せず、 人の住処にこれを形作られた方、まことにこの主が子を恐れられる。私が主である、他にはいない。私は隠れたところ、闇のところにある場所では語らなかった。22を一緒に読みます。地を果てのすべての者よ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神である、他にはいない。人が世に生きている間、一番重要なことは、いつか死のこの肉体のためにどうすれば良い生活をしようかということよりは、世の中に生きている間、宇宙万物を作った神様を知ること、神様との関係を正しく結んだことによって、霊魂が救われたことです。この肉の外から神様を仰ぎ見るであろうというふうな御言葉のように、いつか私たちの命が終わるとき、私たちの霊魂は肉体から離れて神様を見ます。神様が人間を、人間のために永遠の天国に入られる確実な希望を与えたということは、それよりもまた貴重なことはないというふうに、昨日話しました。人がどうして神様が知って、神様と正しい関係を結んで神様の御国に入ることができるのか、それは私たちの考え方、私たちの努力としてはできないことであり、神様が人間に、神様を知らせる、信じることのできる確実な証拠を与えました。そして神様は私たちに信じられることのできる確実な証拠を与えたことが、この聖書です。聖書は天地万物を作った神様が肉体を持っている人間に神様を知らせるために、神様は自分自身を知らせましたし、神様の計画と秘められたことを、人間に向かっている神様の計画を知らせて、そして人間が神様の方に行けることのできる道を開くことにために与えたものが、この聖書です。で、私たちはこの聖書を通して神様を知ることができます。そして漢字で信じる信というのは、人プラス言葉、それが人が神様の御言葉を受け入れる、神様の御言葉に頼るということが信仰です。信じることです。で、私たちが聖書に記録されている神様の御言葉を悟られて心に留めることが重要です。今読んだイザヤ45:12には、この私が地を作り、その上に人間を創造した。私というのは神様自身です。神様が地を作って、この地は地球です。 地球を作ってその上に人を作り上げました。神様がこの地球を作った目的は人間が住むようにするためです。そして18節、天を創造した方、すなわち神、地を形作り、これを仕上げた方、すなわちこれを固く立てられた方、これを形のないものに創造せず、人の住み他にこれを形作られた方、これは自らいらっしゃる方、一人であるという意味です。天を作り上げた天というのは、その宇宙を言います。宇宙を作った神様であり、そして地も作りました。地は地球です。地も作って、固く作りました。人が住むように作りました。神様が特別に地球を作った後、無駄に作ってなくて、人の住みかに、作った、人が住むようにふさわしく作ったという意味です。私たちがこの人を作るとき、2回、重要なことは、最初は固く作ることです。健康に、そして、生活しやすく作ることです。神様が地球を作るとき、固く作りました。固く作ったっていうのは、私たちが、ちょっと考えたら、地球が空中に、据えてますけれども、この宇宙空間に、ヨブの26にも、神様が地を空中につないだ、地球がそのままじっといるわけで、あるわけではなくて、1時間何キロで走るでしょう。108,000キロです。108,700km の速度で走ります。非常に驚くべきの速さで走っていますけれども、この地球全体が4分の3が水です。そして残りが4分の2が、この地です。地です、けれども、この驚くべき力で宇宙を走っています。この地球が固くなってないと、宇宙でこれがその爆発します。破られます。速く走る自動車とか飛行機とか、これは非常に丈夫に設計しなければいけません。この地球が非常に大きな速度で宇宙を走っていますけれども、これが固くなってないといけないんです。そして人が住みかに、人の住みかに、人が地球に住んでるということは奇跡の中で、奇跡です。私たち子供の頃、その漫画火星人、火星に人が住んでるということで、なんか火星人だとか、宇宙人だとか、月にも、なんかそのウサギが、ウスを引いているとか、本当に月見たら、そのウサギの模様が見えますけれども、月にいたことあるでしょ、人。月には、どういうようになっているかというと、昼は摂氏130度。昼はマイナス160度だそうです。じゃあどうなるでしょう。昼間は焼肉になります。昼間はその氷になります。昼と夜の気温の差が290度です。水があるんでしょうか。空気があるでしょうか。全然人の住めないところです。もちろん火星にも人が住むことができません。火星には氷の塊です。金星は摂氏400度。 で、この太陽を中心として太陽系ね、7個 の、 その惑星がありますけれども、その中の一つが地球です。この地球以外にどこにも人が住めるところはないという確実な結論がつけられました。人だけが人が住めるところです。不思議でしょう。太陽と地球の距離1億5000万キロメートル、ちょっとか近くなると人が住むことができません。この地球、この小さい地球もその北と南、その温度の差がその距離に従って違うんです。北は寒くて南は暖かい、熱帯には暑くて、どんどんその距離に応じて、そのように温度差が激しいですけれども、この地球が太陽にちょっと近くなったら全部燃えてしまいます。もっと遠く離れたら全部凍って死にますけれども、不思議なことはこの太陽と地球の距離はその神様が定めました。紐で石粒をつないでこう回したらこう回るんですけど、それを離したら遠く逃げるでしょうけれども、どういう力かそのつながれています。神様がそのようにしました。そして太陽自転速度が1時間何キロだとしてるでしょうか。全部学校の時代に学んだんですけど、1時間1600キロメートルの速度でも自転します。1600、それが24時間自転するのです。その自転の速度がもしもっと速く回るんだったら、時速16000キロの自転が速いんだとすれば、朝になって冬になるでしょう。今より4倍速いんだということ、そしてもし時速160キロの速度で、自転の速度がなるんだったら、今と冬と朝のその長さが10倍も長くなるんだそうです。まあそれいいんじゃないんでしょうかと言われるかもしれないですけれども、まあ長くの横たわっても腰が痛いでしょう。夜が長くなるとその冷たくなって冷やされて植物が全部死ぬんだそうです。昼が長くなるとその熱気によって植物が死ぬことがありえます。今より10倍にも夜が長くなったり、昼が長くなるんだったら、それはちょっと恐ろしいですけれども、24時間1回回ります。3824、8時間以下で1時間働いて8時間寝る、それが神様の法則ですけれども、まあ、必ずそういうように生きることはできないんですけれども、神様は私たちの体の摂理を知っていますので、8時間寝ればそれで大丈夫です。8時間そして8時間偶然そういうふうになったわけではありません。神様がそのように定めてました。そしてこの地球と月の距離が38万キロメートルですけれども、その距離に月を結びました。月は地球を従って回ります。そして地球は太陽を従って回る。月はそのように回って続いて回るんですけれども、その38万キロメートルという月と地球の距離、それも偶然そういうになったわけだと思うでしょうか。今よりももし月が今より近いとか大きくなったら、まあ、夜月が大きいからいいじゃない、明るくて、そしてもしそれが近くなったら、まあ、早く行けるんではないというふうに考えるかもしれないんですけれども、問題は人が 地球に住むことができないんだそうです。月が今より大きくなったら、なぜかというと地球、月の重力によって海の水がその塩水になったり入ったり出たりします。今より大きくなったらこの水の水が山の上まで、満たされます。皆さん考えてみましょう。そうすると人が住めることはできません。今よりもっと遠くなったらもちろんその塩がなくなります。そのようになってもいけません。適当な距離にあって適当なその塩水が出たり入ったりして地球の森林対策が行われます。そしてこの地球の季節と気候それが調節されるようになっています。それを考えたら偶然そうになったわけではありません。本当に神様がそのように正確に設計したわけです。そして地球科学者の言葉も聞いたですけれども、私それ全部説明することはできないですけれども、じゃあ地球の大きさ、今より地球が大きくなったら人口が大きくなっても戦わなくて豊かに住むことができるのにと言われるかもしれないですけれども、今よりもっと大きくても小さくてもならないんだそうです。なぜかというと今この地球にあるこの空気の成分、その窒素が 78%、そして酸素が 25%、 21%、 そして非常に少ないシソとかアルゴンとか二酸化炭素があるんですけれども、今より地球がもっと大きくなったらいけないんだそうです。なぜかというと今大きさが今現在窒素と酸素の必要な分、その比率が合うように神様が作ったんですけれども、いらないその水素とかは飛ばす。裾が大きくなったらいけないからです。必須は人に少ない量だけが必要です。窒素と酸素、そして残りはいらないものは全部飛ばすために、この現在地球の大きさだけこそそのように構成されることができるんだそうです。そのように複雑なことを科学者たちが計算して、しますけれども、だから今地球の大きさが、人が変えることも非常に適当にちょうどいいように作られたのです。人が住みやすく、そしてその御言葉で、私は神である、私の他にはいないと。これは神様が地球を作った後で人が住むように作って、神様が人間に御言葉を話しました、仰せられました。あなたを作った、人を作った、そして人に御言葉を話します。なぜ創世記1の27に読んだように神様が地球を作っておいて、全てのその作って一番最後人間を神様に形と、地球は人間が住めるように作りました。人は神様の計画と目的のために作られました。だから神様が人間に話してました。エデンの園でアダムに神様が話しました。けれどもアダムが神様の御言葉に逆らいました。命令を犯しました。そして神様から離れました。で、神様が人間にまた話しています。お腹にある子供に何か言います。前テレビ見たらお母さんがお腹にいる赤ちゃんに何か話します。お母さんと、お父さんはあなたを愛してるよ、お母さん、お父さんが誰かを知ってるんですか、早く出なさい、あなたが出たら、生まれたらあげようとして着物も用意しましたとか、そのように言いますけれども、その子供はそれを聞いて聞こえることできないでしょう。そしてその子供が生まれたんですけれども、家族たちが何とか言います。その子供が理解してもしてなくても関係ありません。愛しますから、自分の心を、自分の考えを伝えようと します。その子供は分かるかどうか笑います。時間が経つと分かります。ああ、彼がお父さん、彼女が お母さんだ。ああ、私を愛してるんだ。ああ、全部私を好きにするんだ。そうするとなんか聞き分かります。 神様が人間にどういう話か続けて神様が話していることを皆さん知っているんでしょうか。神様は自分の言葉を心を人間に伝えようとしています。その御言葉に私は神である、私は創造主だ、この宇宙を作って地球を作って人間を作った、私があなたを愛します。神様が人間に話していました。私はじゃあ、私たちが神様が作り上げた地球に住んでいながら宇宙を作って地球を作って、そして私たちの肉体を作った神様、詩編見たら神様が私のお母さんの体内で私の内臓を作り上げた、この肉体を神様が組み立てた、お母さんの体内から私たちの肉体を作った方の見業は不思議である。神様が私を作ったのです。ですから私もこのような考えをしました。今でもその創造の働きをしています。神様が創造の働きを終えてなくて、今生まれている母親の体内で身ごもって生まれる、それも創造です。今でも神様がその創造する働きは続いており、そしてその人が一人ずつ一人ずつ生まれるとき、神様が霊魂を吹き入れます。その神様の働きが続いています。そして神様が人間に神様の心を伝えようとして努力しています。私は闇のところで隠れたところで話してはなかった、何もかもわからないように言ってなかった。あ、どういう話か、電気をつけて確実に言ってくれよ。神様が人間に話しましたけれども、どういう話かわからないんだったら、ヤコブの子孫に神様、これはその神様が一番最初イスラエルの民族を選びました。ヤコブというのはイスラエルの前の昔の名前です。イスラエル民族を選んで、そのイスラエル民族で神様が話しました。虚しく私を尋ね求めようとも言わなかった、どういう話か分からずに話した方ではなく、確実に話しました、無条件私を信じなさいというふうに話さない方です。正直な話、信じられることのできる確実な御言葉を与えて信じなさいという方です。人が神様の御前で知るするべきのことは、神様の御言葉を人間は受け入れることです。それが私たちがやるべきのことです。22節に、地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。神様がイスラエルの民たちに最初この御言葉を与えていることは、イスラエルは世界の真ん中にある民です。私が世界の地図を開いてみたら、世界一番真ん中にある国がどの国か知ってるでしょうか。イスラエルです。そのイスラエル その東、西方にある海を地中海と言います。地中海というのは地の真ん中にある海だという意味です。そしてそれが中央であり、そこから東まで行くと、一番果て、陸地としては果てはどこでしょうか。韓国です。コリア。そして島として一番東はどこでしょうか。日本の一番東、東京、ここ。けども地の果てのすべての民よという意味は、この一番地の中央にあるイスラエルの民たちに神様が話しました。そこから地の果てまで福音が述べ伝えられるよう神様が定めたんですけれども、だからイエス様が人の働きで、あなたがイエス様から始まって地の果てまで私の証人となるんであろう、地の果てまでこの福音が述べ伝えられることを言いました。そして詩編58の1に、神様は地の果てから果てまで全世界を招いた、地の 旗から果てまで全世界の人たち、この福音が全世界に述べ伝えられて、神様が人間を呼ぶ音声です。御声、帰ってこい、帰ってこい、さまよってなくて帰ってこい、帰ってこい。で、そして罪のある人たちをこっちにいらっしゃい。神様が罪があってもなくても神様に帰ってきなさい、許して救いますというふうに全世界を招く御声です。だから私がこの聖書を聞くときには神様の御声を聞く、声を聞くのです。地の果ての者たちよというのは私たちはどういうことを選ぶべきでしょうか。はい、私を仰ぎ見て救われよ、はい、私を信じなさいという意味です。そうすれば救われる。神様が私たちを救うために招いています。私を信じなさい、私を探し求めなさい、求めよ、そうすれば与えられる。虚しく私を求めなさいと言ってなくて、信じられるべきの証拠を与えて、神様を探し求めている人がいるかどうか、神様が上で見ています。見触って探すことができるように。けれども私たちの力では神様を発見することができません。けれども探し求めている人に出会うために神様は準備しています。まあ、ラジオを持ってダイヤルの周波数を合わせたら、その周波数が今なっています。そのラジオのチャンネルだけ合わせようと聞けるために、その電波が流れています。それが取られたら、そのラジオのその声が聞こえます。テレビ今、まあ、見えない電波が今あの空間していますけれども、テレビをつけてチャンネルを合わせたら取られます。そのように神様が全ての人たちに続けて話しています。私たちの心が、そのチャンネルが神様に合わせて神様の御言葉だけを聞けば、神様を受け入れることができます。で、私を探し仰ぎ見て救われよ、神様が私たちを待っているのです。けれども問題は、神様をどこで会うでしょうか。ある人はその山にいてお祈りして神様を会うんだろうと知って、まあ、山にいて断食しながら、私ちょっと出会ってくださいとお祈りしたら、ひょっとしたらお化けを会うかもしれません。ある人はなんか、あの、神様に私直接言ってくださいと言ったらいけません。神様は全ての人たちに別々に話してではなくて、神様が一番最初イスラエルの民たちに神様が現れて、預言者を通して神様の御言葉を与えて、そしてその預言者たちは神様の御言葉を受け入れて、この聖書を記録しました。エルサレムから始めて地の果てまで述べ伝えられましたけれども、この記録された聖書を勉強することの中で、神様がこの聖書が悟られるように授けてくださいます。だからこの御言葉から神様を出会うのです。この聖書から神様の御言葉を悟られて、神様の恵みが悟られて、神様の愛が悟られたら、神様と自分がつながります。神様を出会うのです。だからこの聖書の中で神様に出会わなければいけません。他にはありません。だからイザヤの口述に、あとエホバ、神様を会える時に探し求めよ、会える時、近づく時、神様を呼び求めよというのは、神様が近くいる時どこでしょうか。ある人は教会に行ったら神様に出会うと思うんですけれども、教会移動だということではなくて、確実な証拠、神様の真理が、確実な神様の御言葉が述べ伝えられる時、その時が神様が近くいらっしゃる時です。その時が過ぎ去ったら、出会いたくても出会いません。ある人は一生教会にいても心の中で神様を出会った経験がないのです。こういうふうに信じたら天国に行けるのかどうか、それは神様と関係のないです。なぜ、信じられることのできる確実な証拠がないからです。まあ、問題は今この聖書、イエスを信じるということは、自分が教会に通うか、まあ、どうか熱心にするかどうかということではなく、この聖書が本当に神様の御言葉だと、神様の真理だと、そしてこの聖書の中で確実に信じられることのできる、そして救われる真理が悟ることが一番重要ですけれども、信じられる証拠は聖書の中にありますので、この聖書が神様の御言葉だという 確実な証拠を見つけなければいけません。牧師が信じなさいというふうに大声で叫んでも、そのじゃあ牧師が嘘をつくわけではないでしょうとして、まあ、牧師が言うから正しいでしょうとか、そういうふうに思う人もいますけれども、牧師も嘘をつく牧師も詐欺師も多いです。牧師の言葉をどうやって信じるでしょうか。まあ、それも信仰ではありません。もしまた他の人が信じるから自分も一緒に信じる、それもないでしょう。それではなくて、自分自らこの聖書を通して確実な真理が悟る。イザヤ41です。イザヤ41:21です。21です。41:21。あなた方の訴えを出せ、同志は仰せられる。あなた方の証拠を持って来いと、ヤコブの王は仰せられる。持ってきて後に送るとすることを告げよ。先にあったことは何であったのか告げよ。そうすれば我々もそれに心を止め、また後のこと子供を知ることができよう。また来たるべきことを私たちに聞かせよ。これは神様がその昔イスラエル民族を特別に選んで神様に仕えるようにしました、そして神様が全世界に神様の御言葉が述べ伝えられる前にイスラエル民族を神様が選びました、そしてそのイスラエル民族たちに神様を知らせて、そして神様を使えるようにしましたけれども、イスラエルの民族の中で神様に使えなくて苦情に使えた苦情を拝んだ人たちがいました。だからあなたたちが苦情が神様なのか、神様だけが神でしょうか、私たちも神様よというふうに叫びました。あなた苦情たちは歌えよ。歌えというのは何でしょうか。誰か本当かどうかということを見分けるために裁判をすることでしょう。韓国には時々このようなことがあります。大きな土地があります。ちょっと無駄な土地ですけれども、いきなりその値段が高くなって金持ちになる、普段はその主が誰か知らなかったんですけれども、二人が現れました。自分のものだと主張しました。私の土地です、あなたは詐欺師じゃない、私の土地ですよというふうに戦います、争います。そうするとそれに、戦いが生じて、いいぞ、誰がこの土地の主か詐欺師か、正式に裁判を訴えましょうというふうに訴えます。そしてその訴えが入ったら、誰が土地の主人かどうか判決します。そうすると誰が勝つんでしょうか、力の強い人でしょうか、肉体の、じゃんけんぽをせよというんでしょうか、そうするとじゃあ半分ずつあげましょうかというふうにするんですか。それではないでしょう。誰か確実にその土地の主のか証拠を見せなさい。本当かどうか見分けることの標準、証拠、それは土地のその陶器とかその証拠があるでしょう。誰かがそのカバンを失われました。そのカバンを拾ったりとか、カバンをその主人はこれ、探して行きなさいで二人が現れました。誰が本当のカバンの主人でしょうか。それはカバンの主は簡単です。そうするとどうするでしょう。どうすればいいんですか。地下鉄で、電車でそのカバンを失ったんですけれども、忘れたんですけれども、終点にいたらその忘れ物、それ私のものですよとしてあげるものではないでしょう。カバンあなたのものですか。はい。本当の主かどうか、他のものかどうか、それを確認します。確認する方法は その中に 何が入ったでしょうか。内容物は何でしょうか。カバンの中に何が入ってるんですか。忘れましたけども、そういうふうにすればそれは間違いです。私のカバンですから、その中には聖書と賛美歌入ってます。そしてそのヘンド、携帯電話も、そして財布も入ってます。25,000円入ってます。正確に話したら、開いてみたら内容物が当たったら、その渡します。同じくその神様が話しています。イスラエルの民たちに、皆さん、空城が神だと信じるのか。本当だったら証明してくれよ。神様だったら神だという証拠を見せなさい。どういう証拠なのでしょう。先にあったことは何であったのかを告げよ。将来のことを告げよ。そうすると私が詳しく研究してあってやるかどうか分かります。そして後に起こるとすることを告げよ。そうすれば我々はあなたが神であることを知ろう。それを確実に言うんだったら必ず神様だ。私たちはあなたは神様だということが分かる。神様が、じゃあ私だけが作り主であれ、あなたたちは全部嘘だというように話したわけではありません。そうすると神だという証拠を見せなさい。じゃああの君主があの宗教で過ぎ去った歴史を正確に話して未来の証拠を、そのことを正確に話すことができるでしょうか。そういう宗教はありません。で、ある人たちは何か奇跡が現れたら、まあ、ただ神様の奇跡だと思ってそれを従いますけれども、それも危ないということです。今目に見えない神が、神様、まあ、神様があって悪魔もあります。悪魔は誰が悪魔になったか分かりますか。いや、分かる方、悪魔が最初からあったわけではなくて、神様が悪魔を作ったのでもないんですけれども、今世の中では悪魔があります。悪魔はどこから生じたでしょう。勉強してなかったでしょう。堕落した天使、この聖書には天使に対する話が多いです。天使の数が千々万々、非常に多いです。数多いです。天使の数も多いです。で、その天使の中で特別な天使3人がいます。カブリエル、ルシファー、ミカエル。けれども、そのルシファーという天使が神様のようになろうとしたんですけれども、神様から追い出されました。そのルシファーが全体の天使の3分の1を連れて追い出されました。クデターに失敗して追い出されました。そしてその悪魔が、この堕落した天使が悪魔になりました。その悪魔はサタンというのは神様に敵対するものだという意味です。けれども、この悪魔も奇跡を行います。悪魔、お化けあるんでしょうか、ないでしょうか。お化けがどこにあるんでしょう。お化けもいます。悪魔とお化けはちょっと違います。悪魔はそのルシファー、一番その頭。お化けはそこで一緒に追い出された天使たち、そして悪魔とその使いたちと、お化けは、人間が死んだ魂が世の中をさまようものではありません。救われた人は悪魔、天国に入って、救われなかった人は黄泉に入れます。世の中の人たちが死んだ魂がさまようわけではありません。もし死んだ人がその帰ってきたように、なんかその現れということは、悪魔がそのお化けがその死んだ人に対して詳しいです。そのお化けは霊的な世界を往来します。で、その死んだ人に対して詳しいですので、その死んだ人を真似をします。それも悪魔が騙すことです。その悪魔もいろいろ奇跡を行います。悪魔もで、聖書に この悪魔が奇跡を行うということがたくさん書いてあるのです。世の終わりの時には悪魔の能力によって天から火が落ちるほどです。なんかそれで人を惑わすのです。マタイの24にはその悪魔とその使い立ちが現れて大きな奇跡を行って、できるなら選ばれたものまで惑わすと。だから奇跡を見て信じるということはもうやばいことになるんです。惑わされるのです。キリスト教にも奇跡があって、他の宗教にも奇跡があります。日本から始まった南無法蓮教、その不思議なことはありますけれども、それも人を病気を癒したり奇跡を行うでしょう。それはありえます。韓国にパクという長老、オリブ山、オリブの木の、宗教ですけれども、そこにも奇跡を犯して多くの人たちが惑わされて従いました。後で騙されたということは方ですけれども、だからその奇跡を信じて信じることもいけません。神様は7だったら悪魔は6です。7は完全なる数、6はそれより1つ足りない数字です。そのように悪魔がいくら働いても神様にはかなえません。で、その神様の似たように奇跡を行います。だからそれに従っちゃいけません。だからこれが本当に神様の身代わり場であるのかどうか、この聖書が神様が与えてくれたかどうかということを調べなければいけません。本当に神様、この神様の御言葉なのか、その証拠を見つけなきゃいけないんですけれども、この証拠は神様が宇宙万物を作りましたので、宇宙の秘密全部分かっています。詩編147に神様はその数を宇宙の秘密であることが分かります。神様は宇宙の歴史が全部分かってますので、神様は時間を乗り越えて未来のことも分かっています。だからそれを全部見せることができますけれども、世の中どういう宗教でもそれを見せる宗教はありません。時々預言者だと現れて、世の中はどうなるとかというふうに予言する人もいます。それをちょっと聞いてみたら、聖書に書いてあるものを自分なりに修正して話したことに過ぎません。で、世界、預言者たちだという、その何人かありますけれど、いますけれども、ロストラダムスという人がいます。聞いたことあるでしょう、ロストラダムス。その人の本が楽しくて全部読みましたけれども、他の人が詩を書いたんですけれども、面白くて興味深くその本を全部読みました。大予言という、そのノストラダムスという人が有名な予言者ですけれども、その人がなぜ有名になったかというと、そのフランスの皇太、昔生きているその皇太をその槍に刺されて花畑に落ちて死ぬというふうに詩に書いてましたけれども、そのあいにくそのようにその皇太が槍に刺されて、花畑に落ちて死にました。その皇太の誕生日、その祭りを行いました。その皇太がその戦争の遊びをしたいと馬に乗って、その騎士たちがその武装をして、そして大きなその槍を持って馬に乗って刺さったら、その遊びをしたいと、その馬に乗って武装して、けれども誰がその王と戦ったくなかったです。で、王がその部下に、あなた、指摘して呼びました。じゃあ、やりなさい。王様の命令ですから。そして、武装して、槍を持って、もちろん、槍のその先に、なんか、まろやかなものをつけましたけれども、その部下は、あちらで、 王はこちらで走ります。多くの人が見る中でその部下が刺したんですけれども、その槍の先が王様の目を刺したのです。そしてその花畑に落ちて死にました。不思議でしょ。でその人の予言のようになりました。で そうして、まあ、その瞬間から夢になりました。でその子供の個体がそのノストラダムスに聞きました。あなた今世の中がどうになるかということを知ってるんでしょうか。そうすると世の終わりが来る前にいきなり始末が来るでしょうか、なんか印があるでしょうかと聞かれたら、その人はあ、それですか、マタイによる24にイエス様が全部話しましたと言いました。その人がフランスから生まれたユダヤ人でした。ユダヤ人としてイエス様を信じたものです。新約聖書もそのように信じました。どれほどの確実な信仰を持っていたかわからないんですけれども、そのように しました。ユダヤ人は新約聖書、ユダヤ教は旧約だけを信じて新約は信じません。彼らがイエス様はキリストではないというふうにして十字架につけて殺しましたけれども、けれども新約聖書は異端の書だと言います。もちろんユダヤ人の中でイエス様を信じる方もいますけれども、でその人はユダヤ人としてイエス様を信じたのです。けれどもその人が聖書に書いていることを信じたんだけど、そのまま信じたらよかったですけれども、聖書には世の終末に対する印がたくさんあるんですけれども、その日は誰もわからないと言いますけれども、その日を言ったのです。1999年7月、この世は終わりが来るというふうに詩として書きました。1999年7月、恐怖の太陽が天から降りる。だからそれを信じた人は1999年、去年7月本当に世が終わると信じたんですけれども、何も起こらずに過ぎ去りました。もちろん私はその人の言葉は信じません。聖書にはそれがないからです。最後イエス様が来られる前へ送るべき印がたくさんあるんですけれども、何年何月何日何時というのは誰も分かりません。だからその人たちの言葉も全部間違ったことです。その以外にもそのエドガー・ケという人もいますし、その預言者がたくさんありますけれども、聞いてみたら聖書に書いてあることを自分勝手にちょっと修正して変えてなんか話したことです。未来を正確に預言する人は誰もいません。でそれを話してくれないので、あなたは神様ではないという意味です。それを話してくれないので、どういう神様ではないでしょうという、そういう方々はそれを見せなければいけないでしょう。そうすると過ぎ去った歴史も全部話すわけであり、未来のことも全部話してくれる方。イザヤ46、イザヤ書46の9、遠い多い昔のことを思い出せ。私は神である。他にはいない。私のような神はいない。私は終わりのことを初めから告げ、まだなされていないことを昔から告げ、私の計りことは成就し、私の望むことはすべて成し遂げるという。私は神様である。私のような神はいないということをなぜ続けて言ったかというと、それは一番大事です。私という、この聖書に書いてある御言葉をおっしゃった方、私は天を作って地を作った私の他には神はいない、こういうのしながら十節、私が終わりのことを初めから告げ、私は 終わり、終わりというのは世の終わりのことです。終わりの時起こるべきことを最初から告げた神様が歴史を始めた時がありますので、終わる時があります。世の終わりがありますけれども、その終わりの時起こるべきことを神様が最初から、まあ後で終わったあの話したんではなくて、最初からまだ成し遂げられなかったことを前から告げました。あらかじめ話しましたと。神様が水で魚をさばいて、ノアの洪水の箱舟の時、ノアにあらかじめ話しました。ソドムとゴモラを異様で滅ぼす前にアブラハムにあらかじめ話しました。イスラエルの民族がバビロニアに捕虜に捕まえる前にエレミアを脅して全部話してくれました。バビロニアに行って70年が満たされたらまだ戻るという約束の通りに、捕虜に捕まえられて70年が経ったら正確にイスラエルの地に戻りました。イスラエルの民たちがキリストを逆らったことで、イスラエルを自ら全世界に連れされて殺されること、イエス様が言いました。そのようになりました。そして福音が全世界に述べ伝えられたら、イスラエル民族が再びその中に帰ってくるというふうにしたんですけれども、そのようになりました。神様は未来起こるべきのことをあらかじめ全部話します方です。で、この聖書に聖書創世記を記録した方でしょう。創世記を記録した方はモーセです。モーセは今から3500年前の人ですけれども、その創世記、神様が天地を作った、そしてこの地球が最初育てた時、闇が覆われて暗くて、学校で学んだようにその溶岩が湧き上がって、そのそれを混沌と言います。みだらなこと、そして空虚、その草もなくて水も虫もない、何もない状態、それ空虚、そして闇が深く深い、そして神様のどんどんその溶岩が冷やされて、上は水が、そして空ができる、その光景をモーセが記録しましたけれども、モーセがその時それを見たことあるでしょうか。そしてエデンの園は、エデンの園で起こったこと、モーセがエデンの園への時生きてた方でしょうか。まだ見たことのない人ですけれども、その横にいたように、なぜそのように詳しく記録したでしょうか。モーセが作ったでしょうか。それではないのです。神様は過ぎ去った歴史を映画のフィルムのように全部見せることができます。第二次戦争の時、日本その戦闘機がハワイの真珠湾を戦闘機が入って、太平洋その艦隊その戦闘機が入って飛んで、その真珠湾を攻撃しました。その時撮ったフィルム、日本あの戦闘機が真珠湾を攻撃する、その時映ったフィルム、私見たことあります。人が実際あの記録フィルムです。映画ではなくて、第二次戦争の時ユダヤ人が残酷に虐殺される場面、まあ、あと私たち見ますけれども、どれぐらい多くあるのか数知れないほどです。韓国 その朝鮮戦争の時、北朝鮮が攻めてくる時、そのテンクがソウルの市内に侵入することとか、まあ、その川の橋を爆発させることとか、その時撮ったフィルムがあります。このその習君記者たちがそのような戦争の場面を撮るために命を懸けてそれを撮ったのです。人が死ぬ時に一時までいて、それを撮るんです。撮りながら死んだこともあります。その時撮った写真が今でもあります。神様は過ぎ去った 歴史を映画フィルムのように見せることができます。そしてヨハネに黙示録を記録した人はサトヨハネです。終わる世の終わりの時起こるべきのことを詳しく見せました。そしてその見たこと将来起こるべきを告げよ。世の終わりの時海がなくなって木がなくなって水によって多くの人が死ぬ。そして病気によって多くの人たちが死ぬ。飢饉によって多くの人が餓死する。地震によって大きな都が崩れる。今20世紀、後半に入って地球いきなり地震が増えました。前にはその地震がなかったのです。1世紀地震が何回でしたけども、けれども20世紀後半に入って地震がいきなり増えました。今はリヒター地震計に書いてあるその地震は1年1500万回、震度5以上は1年約3000回、数千人数万人が殺される。災い、中国では100万人が死んだ。1975年起こったんですけれども100万人が死にました。で地震が起こなりいきなり増えて大型地震が起こりますけれども、聖書は地震が増える、世の終わりの時は神様がこの地球を降ると、酔っ払った人のように増える。私がその空港に入ってたんですけれども、入国取得をするとき何か揺らぎました。でその人は普通です。なぜかというと2回でもこのように揺らぎました。私が何か空港に何か建物が揺らぐか見たんですけれども、地震でした。神様が世の終わりの時にはその地球を震えます。地だけではなく天も、ヨハネの黙示録には大きな地震が増えると、そして氷が落ちます。言いましたけれども、スペインでバスケットボールのような大きな氷が落ちました。そして中国では何年か前、本当に100キロぐらいの氷が落ちたそうです。聖書には世の終わりの時は天からそのような氷が落ちると言いました。それも落ちたらそれで終わりでしょう。そしてヨハネの黙示録を見たら、何年何月何日ユフラテスの川、そこで火と硫黄、人の3分の1が死ぬ。火と硫黄というのは何でしょうか。核戦争です。今神様が核戦争を見せましたけども、私が核戦争だというと、なんかこう光が出て、そして大きな暴風が張って人が死んだり燃えたり、それを1900年前に見せたんですけども、人と言わねが原爆という単語もないし、核戦争だという単語がないから、見た通りに火、煙、硫黄によって人3分の1が死んだ。今地球の人口が約60億ですけれども、そうすると3分の1だというと20億が一瞬死ぬです。何年何月何日何時、その数字だけ秘密です。その時になったら人3分の1がユフラテス、それはイラクの地域ですけれども、今20世紀最高怪物一人残っているでしょう。キミソンはその死んで、今最高その怪物がイラクのサダム・フセインです。地下に何か作ったのか分かりません。この前 UN その国連の監視団が入って、イラクが何を作ったのか各視察をした方ですけれども、今でもその核視察をできません。何を持っているのか今わからないんだそうです。一つ確実なことは、そのイラクで持っているその細菌武器、 これ火星砲、化学武器ですけれども、イラクで持っているその化学武器は全世界を全部殺しても残るほどの量だそうです。それは前回発表したんですけれども、石油を売って何を作ったかわからないほどです。地下で地下大きい、まあ、施設を作ったんですけど、けれども聖書にはそこで核戦争が起こると言いました。この聖書が成就するためにサダム・フセインという怪物も必要です。その御言葉もあり、そして世の終わりの戦争、アマゲドンで、アマゲドンというのはハルマゲドンというのはイスラエル地中海とカリリ湖のその野原麦と新薬はハルマゲドンと言いますけれども、私も2回ほどいたことあるんですけれども、大きな看板をつけました。世の終わりの最後の戦争が起こるところだと。そこで全世界がこう、人類が終わる戦争が起こります。それが聖書に詳しく書いてありますけれども、で、世の終わりの時起こるべきの事件を詳しく記録したものがヨハネの による黙示録です。それをあらかじめ見せたのです。で、ヨハネの黙示録見たら、私が見たというふうにな言葉がたくさん書いてありますけれども、もちろん神様が見せた通りに書いたからです。アモス 3-7 にはアモスも今から2600年前に記録された聖書ですけれども、そこにも主ヨホエホバが自分の秘められた秘密をそのしもべたちに見せなくては行わない、神様は自分の計画を預言者たちに告げなくて行うことはなくて、必ず預言者に見せて、そして見せた通りに行う。その預言者たちは神様の秘密を受け入れて、自分が持っていて、まあ、死んだわけではなくて、それを聖書に記録しました。それが今私たちが持っている聖書です。この中に全部あります。で、この10節、私は終わりのことを最初から告げ、まだなされていないことを昔から告げ、だから聖書には世の終わりの時とことと、また将来起こるべきのことを詳しく書いてます。で、私と皆さんがじゃあちょっと約束したいです。この聖書に書いてある人類の歴史を私たち勉強しますけれども、聖書には過去、現在、そして未来の世の終わりのことが全部記録しましたけれども、聖書にある御言葉が、新約聖書は今から1900年前に記録されました。1900年前、この聖書が完成されました。けれども、聖書が全部記録された後、1900年の歴史が流れ過ぎました。その歴史の中で、聖書に書いている数多くの御言葉がそのまま、成し遂げられました。そして今現在地球上に起こっていること、自然界の現状、そして科学的なこと、政治的なこと、経済的なこと、そして軍事的なこと、道徳的なこと、宗教的なこと、そのすべてのことが聖書に書いてある通りに、文字通りに成し遂げられること、そして将来起こるべきのことも聖書に書いてありますけれども、そして聖書と歴史がその二つの歯車が噛み合って回らなければいけない。聖書と歴史が歯車のように間違いなく、あるものは合っていて、あるものは違わなければいけないです。正確に聖書に書いてある通りに成し遂げられることが事実であれば、聖書が神様の御言葉であるということが信じられるでしょうか。一番重要なことがそれです。これです。この聖書が神様の御言葉であるということ、聖書を勉強しながら人が作ったのか、本当に神様がいらっしゃるのか、それが確実ではないと、この聖書を信じられないことです。聖書が神様の御言葉であるという証拠、それは聖書と歴史が噛み合うこと、それが事実であれば、聖書が神様の御言葉だということを信じてください。これを約束しましょう。約束します。人が一回約束したら守るべきでしょう。後で 聞いて、ああ、一体本当に聖書と歴史は本当に合ってるよ。本当に。本当に不思議ですね。でも、私信じません。と言うんだったら、その人は自分の良心を騙すことです。まあ、不思議なことは、人は嘘を、まあ、受け入れながら、真理を言ったら、わざと信じないようにしようという心理があります。嘘は本当によく受け入れます。詐欺師にはよく騙されます。真理を話したら、わざと信じないようとすることは何でしょうか？なぜでしょうか？それはエデンの園で人間は悪魔から騙されてからです。だから神様の御言葉を話したら信じないようとします。で、まあ、多く騙されて、真理言うても嘘だと思うかもしれないんですけれども、まあ、まあ、今からは、まあ、これ以上、騙されなくて、本当に神様の御言葉、この真理の御言葉を信じないことも騙されることです。まあ、嘘を信じることも騙されることですし、真理を受け入れないことも自分の良心を騙すことになります。信じることはこの聖書が神様の御言葉だということを受け入れることです。そして十節、私は終わりのことを初めから告げ、まだなされていないことを昔から告げ、私の計りことは成就し、計りこと、神様の知恵です。神様の計画。これが必ず成就する。私の望むことをすべて成し遂げるという。神様の喜ばれることを成し遂げる。うん、まあ、主祈り文の中で、これが神様の御心であるのように、地でも成し遂げてくださいと。まあ、その主お祈り文がありますけれども、けれども、その意味が神様の御心が天で成し遂げられたこと、それはもう決定されたということ、天でもう決定された、まるで家を作る前に設計図が完成されて、完成された設計図の通りに家を作るように、神様の御計画が天でもう決定されました。決定された、かかられたことのように、地にも成し遂げられる。これは歴史の中でそのようになるという意味です。お祈りするんですけれども、神様の御心が何か分かってお祈りするんでしょうか？そのお祈りをしてなくても、神様の計りことは成し遂げられます、成就します。神様の御心が行われることを悟って、そこに自分が参加すべきです。自分とどういう関係があるか、神様と御心と全然関係なくて口だけでそのようにお祈りするんだったら、それはちょっと矛盾でしょう。神様の御心は、イスラエルがどうだ、ソ連がどうだ、韓国がどうだ、日本がどうだとか、それが神様の御心ではなく、神様の御心は、神様に語られた人間、作られた人間、世の中で生まれるすべての人間、私と皆さんを含んで世に生まれているすべての人一人一人を神様を知らせる。イエス・キリストによって神様の恵みが悟って、霊魂が救われて、救われたら神様の子供になって永遠に天国に入る神様の民たちが準備されることが神様の御心です。だからイエス様は、ヨハネ6に私が天から降りたことは、私の父の御心を行うためだ。その父の御心は、イエス様が十字架で死んで私たちを救うことです。私たちはそのイエス様が成し遂げたことを信じて救われること、それが神様の御心です。だからヨハネの福音書に、私の御心はこれである、こう信じることで永遠の命を得ること、私たちが永遠の命を得ることが神様の御心です。それが神様の計りかことが成し遂げられる、成就することです。だから天国に入る民たちが全部用意されたら、神様の御心は成し遂げられることになります。だからこの福音が全世界に述べ伝えられたこそ、世の終わりが来ると、それは天国に入る民たちが全部用意されたということです。天の神様の御心が成し遂げられる。そうすると地獄はなくします。 ストの神様の御心。だからこの聖書には2つが記録されています。じゃあ皆さんよく聞いてください。最初は神様が見る人類の歴史、神様の立場から見る創世記。最初神が天と地を作った。そして創世記2章には人類の歴史が始まった。正確な歴史です。そこから歴史です、ずっと。そして幼年の目視録21には聖書終わりの時のところには神様が人ヨハネに新しい天と新しい地を見た。それは天国ですけれども、最初の天と最初の地はなくなった。今それは私たちが今住んでいる地ですけれども、それがなくなった。海もなくなった、全部なくなった。新しい天と新しい地は神様が彼と共におられ、その涙を吹く、涙がなう、悲しむことがなう、ない、死がない、亡くなることがない、悲しむことがない、痛いことも再びない。最初のことは過ぎ去った。神様のように清くなる永遠の理想の世界、その天国に対する話が出ながら聖書は終わります。そうするとこの聖書真ん中の内容は何でしょう。神様が天と地を作って臨時の歴史を始めたところから歴史が終わるところまでの歴史です。歴史を英語で何て言うんでしょうか。ヒスストーリー、ヒスストーリーです。簡単にヒストーリー、ストーリーは物語、ヒス彼のストーリー物語、漢字だけじゃなくて英語でもそのような意味があります。彼の物語、英語を作る前にそのシナリオを書く本を作ります。歴史は、まあ、そのまま流れるんではなくて、勝手に流れるんではなくて、聖書の通りです。最初からそのシナリオがこのようになっています。ヒスストーリー、彼のこの聖書というシナリオの通りに歴史が流れています。で、聖書は神様が見る人類の歴史だということを覚えてください。そしてもう一つは、その歴史の中で行う神様の仕事です。仕業です。それは人間に向かっている神様の計画書です。神様が人間を作って、神様に肩立てて作って、まあ罪を犯して堕落したんですけれども、神様がイエス・キリストによって再び罪人を許して救う。イエス・キリストによって神様の恵みによって人間の霊魂を救って天国に連れていくということが神様の計画ですけれども、人間に対する神様の計画書です。2つをちょっと覚えておいてください。最初は神様が見る人類の歴史、そしてもう一つは人間に向かっている神様の計画書。その二つがこの聖書の中に記録されています。この一週間の間、その一章、教会にいても勉強できないこと、聖書の中にある一番重要な内容を勉強しますけれども、まあ、それをちょっと早く勉強したいと思うんですけれども、まあ、特別な方法で勉強したいと思います。2つちょっと区分しましょう。じゃあ聖書を、そしてあ聖書をこの聖書を真理だと言います。真理だという意味は事実だという意味です。事実ではないものは真理ではありません。人が作った物語とか あるかどうか知らないその物語、神話とか伝説とか、それは真理ではありません。聖書を真理だというのは、聖書は事実だという意味です。本当のこと、どういう事実が記録されているでしょうか。聖書には創造の事実、過去、現在未来的な事実、そして目に見えない霊的な事実、自分の私の肉体が腐った後、肉体の捨て神様を仰ぎ見るである、それは霊的な事実です。そして永遠の天国と 地獄というのは事実ですけれども、霊的な事実、永遠の事実はちょっと分かりづらいですので、それをちょっと置いといて、一番優しくこの聖書が歴史的な事実を見たら良いですけれども、歴史と聖書が合うと聖書と歴史は真理だと、確実な真理だということは分かりますけれども、聖書は真理だ、真理だというのは本当だということです。そうすると聖書が事実だと、真理だとすれば、私たちは大きなちょっと問題が生じます。どういう問題でしょう。この聖書は将来のことだけではなくて、その歴史の中で私とあなたの個人の運命にも借りてありますけれども、その聖書が事実であれば、私の肉体が腐った後、私の肉体の外で神様を仰ぎ見るであろうという御言葉のようにでしょ。それも無視しちゃいけないでしょう。永遠の天国と地獄があるということも本当です。だからそれは大事でしょう。で、聖書が本当に事実かどうか、人が作った物語のか、確実に知るということは非常に重要なことです。自分の永遠の命がかかっていますからです。で、聖書に書いてある歴史をちょっと見てみましょう。創世記2章。エデンの園、人類の歴史が始まったところ、創世記2章の8節、神である主は東の方にエデンの園を設け、そこに主の形作った人を置かれた。10節、一つの川がその園を潤すためにエデンから出ており、そこから分かれて4つの源となった。13節、第2の川の名は基本で、クシュ全地を巡って流れた。第3の川はヒテゲル、それはシュル東を流れる。第4の川はユフラテスである。この見ところ、エデンの園で4つの川が流れた。で、その文明が発達するためには水が一番重要です。川があっても海があっても大都市には、きっともエデンの園には4つの川が流れた。その4つの川の中で、私たちが一番確実に分かっている川は、第3の川ヒテゲル、昔アッシリアの東の方ですけれども、ヒテゲルというのはヘブル語です。ユフラテス、ティグリスという人類の発祥地、ユフラテス、古代メソポタミア文明とか勉強したことあるでしょう。そこがどこか、先週ある方が話しました。教会にたくさん通ってたんですけれども、その伝道テープの御言葉を聞いてびっくりしました。なぜびっくりしたかというと、エデンの園が本当にあった。エデンの園がなんか創造の世界だと思ったんですけれど、作った物語だと思ったんですけど、エデンの園が地球上にどこか正確に知ることができます。エデンの園、じゃあエデンの園を見てみましょう。世界の地図ですけれども、日本はどこでしょう。 日本は一番東です。東地中海一番真ん中、そこはイスラエルですけれども、一番真ん中、北アメリカ、南アメリカ、それつけたらアメリカとアフリカは噛み合うようになっています。聖書には元々の大陸は一つであり、後で分かれたという言葉もあるんですけれども、地中海だからエデンの園、そこがエデンの園です。でここがイスラエルです。ここがシリア、レバノン、ヨルダン、サウジアラビア、そしてエジプトがここです。この地が昔エデンの園への跡です。今は全ほとんどが砂漠です。でこのところが、これがエデンの園へのところです。奇跡の舞台は本当に存在したのか。エデンの園へ、今はペルシア湾、これは新聞の記事ですけれども、国中央新聞ですけれども、楽町旅しエデンの園への昔の跡、その楽ユフラテスのティグリス川のそのところ、ユフラテス川、ティグリス川、このようにヘルシア湾に流れていますけれども、ここそれを中心として、このエデンの園の跡です。今は本当に砂漠ですけれども、そこで世界約70% 以上の石油がそこから産出します。不思議でしょう。なぜその砂漠で石油が産出されるでしょうか。ここはイスラエル、ここはユーフラテス、ティグリス川ですけれども、ここがヘルシア、ここほとんど砂漠ですけれども、石油がたくさん産出されます。でアメリカのコロンビアの宇宙船が地球を回って写真を撮りました。広大な川を発見しました。1982年の新聞ですけれども、このサハラ砂漠、大きな川、砂漠の川のその跡を見つけました。地の中で隠れてある大きな川と、洪水になったその川が葬られたのです。ノアの洪水の時、土が襲って大きな川が土の中で葬られました。それをそのレーダーが地の地下まで取られるんだそうです。実際にそこに行きました。人工衛星で撮った写真です。それは分析しにくいんですけれども、その川のその痕跡、人工衛星の写真ですけれども、そしてこれは砂漠に隠れた川の跡です。砂漠で隠れた古代の川、昔は植物が茂ったところ、それは韓国の KBS のテレビで放映した番組ですけれども、本当に有名な写真です。砂漠で多くの人々がいて、今発掘してしたりで、エゼゲル31を見たら、エデンの園で木が、大きな木が地下に入った、地に入った、その石油が出るためには多くの木と動物の死体が天地の災いに出て地に入る事件がなければいけません。その木はアメリカのセクワイアパークという公園にある世界で一番大きな木だとして行きました。LA で自動車で3時間かかりますけれども、その木の高さが90メートルから120メートルだそうです。その直径が約10メートル、そのような木がたくさんあります。これは 倒れた木を取ったものですけれども、そのようなものがエデの園よりはもっと大きいですでしょう。これはトンボの化石です。1メートルになるトンボの化石、その長さがトンボ、このトンボが飛んでいることを想像してみましょう。この昔恐竜、私がアメリカにいて恐竜見たことあるんですけど、本当に家一軒ほど大きかったです。動物、そのような恐竜、マンモス、獣、人間もアダムが930歳を生きてたそうです。ムズセルが96歳、そのエデの園の土地は気候と全てのものが今とは全然違います。いや、夏でも冬でもないし、植物も動物が住みやすい、本当にその大きな木が茂っていったところ、獣も本当に大きい、昔の人は全部巨人でした、その時代でした。それが地に生えて、それが石油、油になったのです。で、地球の都市が6000年から7000円、それは地球の都市は分かりません。地球の都市、年齢、それとも地球の年齢と歴史の、人類歴史は違います。神様はその地を作ったことが創世記1にあるんですけど、地球の都市が表現、人類の歴史が、その地球で生きてた人類の歴史を、そのように石油はノアの洪水の時、特別植物が葬られて生成されたもので、で、ここに中東地方に石油が出るところですけれども、そのこの地域を旅行してみたら、油をその放出す施設たくさんあります。このようにその石油を追出することはたくさんありますけれども、なぜでしょうか。サハラの砂漠は昔は緑の草原であった。なぜかというと、その砂漠にこの動物とか、この動物の絵が描かれてあります。動物にその農業生活をするとか、家畜を育てる壁画とか、人がその狩りをすることとか、船に乗って砂漠ですけれども、そのような絵が描かれています。槍を、アラビアも昔は肥沃な川でところであった。大気圏上は透明な水膜で地球を保護した。空の上の水と、それが水の北と南全部穏やかな気候、その時人間の寿命気楽さえ可能であった。科学的に証明できます。ノアの洪水の前は、空には水層が存在して、これが洪水の時全部地に落ちたですけれども、ノアの洪水の時、人間の寿命は短縮された。なぜかというと、気候の変動によって。で、エデンの園は今地球上にどこなのか、考古学的にも科学的にも、地理的にも正確に知ることができます。エデンの園のところです。人類の歴史が始まったところ、 そして世の終わりのこともそこで生じます。エデンの園で人が罪を犯して追い出された後、エデンの園へと外で人が増えました。神様と離れて人間が罪の中で堕落しましたので、戦って奪ったり盗んだり勧誘したり殺したり、すべての悪いことを行いましたので、神様にかたどって、人間がそのように悪かったことを見て、神様の心で嘆き悲しみました。だから私が作った人を全部滅ぼそうと、水でさばいて、そして人類の歴史を再び始めようと、けれども一人も残らず全部 殺してはなかったのです。一つの家庭、ノアとその家族たち、神様を恐れ敬って尊敬する。そしてノアまでその滅ぼすことはできなくて、じゃあ私が水で世の中を裁く、あなたは箱舟を作りなさい、コフェルの木で長さ、深さ、高さ、幅、このようにしなさい、内側にはアスファルトで塗りなさい。神様が正確に設計してあげました。ノアは神様の命令の通りにそれを作りました。箱舟が完成した後すぐ獣一艘ずつ箱舟に導いて、そして神様が水で世の中を滅びました。ノアの箱舟のこと、神話のように思うんですけれども、じゃあ見てみましょうか。創世記の7、創世記の7の17。それで大洪水が40日間地の上にあった。水かさが増していき、箱舟を押し上げたので、それは地から浮かび上がった。水はいよいよ地の上を増し加わり、天の下にあるどの高い山々にもすべて覆われた。こうして地の上を覚えていたすべての肉なるものは、鳥も家畜も獣も、地に群生するすべてのものも、まだすべての人も死に絶えた。40日間雨が降りました。高い山が全部覆われました。人と獣、花で息を吸うものは全部殺されました。まあ、魚は花で吸わないですから、鳥も羽物も獣も箱舟に残っていた竹が生き残ってます。水が250日間満たされました。世界あちこちで水に完全に沈んだ跡がたくさん残っています。韓国でもその南海モッポというところ、一番頂にその貝殻が残っていました。アメリカ、南アメリカのボリビア、海圧4000メートルですけれども、そこで魚の化石が発見されるます。私はそれ今持ってますけれども、山の中にあるはずのものが、海の中にあるはずものが山の頂にあります。どうなったでしょう。前この水が地球を覆われた痕跡がたくさんあります。だから私がKBS でそのテレビで J1 放送地球気候という、それは見せられたと思うんですけど、世界あちこちで考古学的な資料を見せますけれども、世界あちこちで世界が水に沈まれたその痕跡がたくさんあります。今科学的にもそれを認めます。アメリカでも、そして世界が水に沈まれた痕跡がたくさんあります。聖書を見たらこのようになっています。で、ノアの洪水の実験を資料を通してみたいと思います。じゃあこれ、トロキ・アララトさん、ノアの箱舟を褒められたところ、開発500165メートル、富士山2倍の高さですけれども、これがアララト山です。これは非常に高い山です。これが天に浮かんでいるものが、その雲です。トルクのアララト山、聖書の中のノアの箱舟がとどまったところ、 ノアの箱舟、トルキのアラタ山で見つかった。旧約聖書に、聖書で出てくるものと模様と大きさが同じである。見つかりました。箱舟見つかりました。そしてアメリカ NASA 人工衛星の分析が発ったきっかけになって、ノアの箱舟アララト山上で、山上の氷の中にある地球探検を、少年とは一方には聖書に書いてあるものと全く同じ。そしてアララトのものと、聖書の中に書いてあるものと全く同じだと、415,000トン級のその船に該当する大きな船でした。アララト山はここです。トルク地質ですけれども、アララト山です。ここが、トルキのところですけれども、これが実際の写真です。アララト山に、はい、登って、まあ天気が良ければ見えたり、天気が悪ければ見えないんですけれども、写真で撮りました。宇宙の飛行士たちがアララト山を探検しました。ジェームス・ウィンというそのアララト山に行って、ノアの箱舟を作りました。そしてフランスのフェルナンド・ナバロという人ですけれども、この人はその山頂に登って、そのノアの箱舟の木の切れをそのように背負って持ってきました。ノアの箱舟が見つかった。凍った箱舟はトルキにある。ノアの箱舟は実際であったとか、実際にあった。ノアの箱舟が実際存在したのか、ノアの箱舟を、アメリカのある人が私にこの本を送ってきたんですけれども、アララト山にいてノアの箱舟を発見したという記事です。大洪水、逃げられないことであった。これは昔粘土のその版に書かれた文章ですけれども、ノアの箱舟のことが書かれています。そして聖書に書いてあるものと一致しています。ノアの箱舟の関連神話、異常なる一致をしている。世界あちこちでその放送に対する神話伝説があるんですけれども、一致しています。ノアの箱舟の冒険を制作して実験しました。それは冒険を作って実験したんですけれども、30メートル の波でも安全なる船舶だということが証明されました。安全な船であった。科学的な実験結果であった。これはアメリカでノアの箱舟と同じ大きさと模様で作った空間ですけれども、波に安全なる船です。そしてその箱舟は非常に大きくて、地球動物の種類の3倍をその使用することが立証されました。実際地球動物の3倍にも入れることのできるその船だそうです。大きな船です。恐竜の全部説明したんですけれども、世界で水に入って出たその堆積岩 がたくさん発見されます。そして高い山で数十万匹の魚の化石も出てますし、これはグレンドキャニオンです。アメリカのグレンドキャニオン、これがグランドキャニオンです。同じくこの堆積層がなって、昔水が流れたその地層が流れたところ、そして同じその地層がこのようになって、それが大きく、私が2回行った時には、2回目に行った時にはIMAX 映画、それを見たんですけれども、前グレンドキャニオンの洪水があったという伝説がありましたと。そのグレンドキャニオン、水がその通った痕跡です。このようなものがあります。これは いくら見ても本当に神秘です、不思議です。南極と北極の氷山、この氷山の高さ、その南極と北極、南極の氷の厚さは韓国のその61倍の広さのその面積です。そしてあの高さは4000メートルです。そしてあの世界で一番あの深い海、深さが11529メートルです。このようにあの深い海ですけども、南極で亜熱帯植物化石探知が発見されました。で昔は南極は緑の大地であった。もしその南極の氷が全部溶けたら、湖がそのようにあのエンパイアステートビルの半分ぐらい満たされると。南極と一時は暖かかった、氷の中で現れた動物、マンモスですね、いろんなあの化石、大洪水を明かししている。そのソーラーの上の水と洪水の前と洪水の後の人間の寿命がこのように短くなったと。大洪水に以降地球の環境が変化が生じた。創世記8:3。そして水は死体に力引いていった。水は150日の終わりに減り始め、陸地を覆った水が退けられて、その箱舟がアララト山にとどまった。その水を覆った水がどこにいたでしょう。それもちょっと疑問でしょう。詩編見ましょう。詩編33。旧約聖書詩編33、857ページです。33:6-7、一緒に読みます。主の言葉によって天は作られた。天の万象もすべて御口の息吹によって、主は海の水を石のように集め、深い水を蔵に集められた。神様のその御言葉で、海の水を石のように集め、道を覆った水をどこに集めたでしょうか。神様が創世記9章には洪水の後で夏と冬が始まったという御言葉があります。洪水の前にはその冬とか夏とか季節がありませんでした。その水をその石のように集めたというのは、南極の氷を言います。集めました。そこに南極の氷山の高さ、その厚さは4000メートル、平均は2500メートルです。厚さが、私があのその大きなその南極で撮ったそのフィルムをその大型スクリーンで、見たことありますけれども、まあ日本の探検でもそちらにいますけれども、非常に大きくて驚くべきことです。その南極の氷山が全部溶けたら、今よりもその海のその高さは60メートルも増えるんだそうです。そうすると世界大都市はそこに沈まれます。東京ももちろんです。そして深い水を蔵に集められた、水をそこに石 のように集めることだけで足りないから、深い海に蔵のように集めました。クアムとクアムの南300メートルのところで、メリアノの海峡、チェリンジ海峡というところには、その深さが1万1000、このあの対18000メートル、18000メートルだったそうですけれども、私たちが一応あの飛行機に乗って飛ぶとき、飛行機の高度は11000メートルの高さを飛ぶんだそうですけれども、その飛行機から下を見たら何も見えないでしょう。海の深さが11000メートルとか18000メートルだというと想像してみましょう。非常に大きな量です。神様がその水、その海を そのように掘って水を止めました。それだけではなく、その深くしたら他の方は高くなるでしょう。全世界大きな山々、私があの何年か前にロッキー山脈、カナダのロッキー山脈にいたことありますけれども、夏ですけれども、その山の山の上に万年雪が積もっていました。で、その地域を通り過ぎながら観光案内文を読んだんですけれども、昔々そのロッキー山脈が海の底でありました。それが信じにくいですけれども、それは事実です。その証拠としてそのベンパという観光地がありますけれども、そのベンパという観光地にホテルを建てようして穴を掘ったんですけれども、そこで海の深い ところから発見されるサンゴとか貝殻とかが発見されたのです。海の底で発見されるべきのものがそこで発見されたのです。それはホテルの、それをホテル の, あの壁にあの飾りました。それが海の底にあったものでした。それ理解できないでしょうけれども、今は それが大きなその山脈の頂のよう、それを一体どういうふうに説明すればいいでしょう。この聖書を見たら、神様が海を深い水を蔵に集められた、あのエベレストの山、それはあの洪水の前には、まあ、海のようなところでした。洪水の地、深い海が生じて高い山が生じたのです。エベレスト山が一番世界で高い山だということを皆さんご存知でしょう。8844メートル、今は8850メートルです。2メートルが高くなりました。なぜかというと、地獄の地殻の変動によって山がこう立ち上がったのです。あのこれがあのこの地殻変動が、その2つちょっと考えることができます。水が覆って地殻変動によってその海の中にあったものを上まで押し上げて、海の底にあったものが山の上まで登ったと。だからあのボリビア、あの南米のボリビア、海圧4000メートルのところにその高輪の化石がたくさん発掘されるということも地殻の変動によるものでしょう。で、このような見言葉がなかったら、それはまあどうしても説明できないでしょう。そして海、そのように海の水がどんどん減って、そしてその箱舟がアララト山頂にとどまりました。あのさっき見たでしょ。その映画でちょっと見ましょう。これがあのアララトさんの全世界科学者たち、多くの人たちが言ってますし、それ証明できます。 多くの科学者たちが漱石に書いてある聖書を証明しています。それが事実だということを証明しています。世界の神話のそれは事実だということが分かります。人類の考古学者がその合成に対する神話を集めました。北アメリカで59、南米で46、ヨーロッパで31、アフリカで17、アジアで23、南太平洋で37の合成の神話を収集しました。そのような伝説が事実、それはいろいろ違うんですけれども、3回の基本が共通点があります。安全な箱舟がある、人類が救われたという、大洪水があったという、創世記8章から始まります。神様が
70% 이상이 평균 깊이 2마일 이상으로 침전되어 있습니다. 또한 태평양의 한 부분에는 물이 거의 7마일 깊이나 됩니다. 또한 남북극에는 거대한 대륙과 같은 얼음의 형태로 많은 물이 저장되어 있습니다. 그 큰 홍수는 지구의 지질학적 형성에 지울 수 없는 자국을 남겼습니다. 또한 침전물과 함께 섞여진 큰 화석층을 발견하기도 합니다. 실제로 우리는 광대한 화석 무덤위에 살고 있습니다. 이 화석들은 거대한 홍수의 갑작스런 매장위에 형성되어 있는데, 이로써 그들의 신속한 고개나 고뇌가 방해된 것입니다. 그와 같은 금속들도 자체 결정 구조가 달라졌습니다. 엄청난 석유 매장도 같은 이유로 맺었습니다. 천연가스, 화석연료로 불리고는 석탄도 그렇습니다. 우발적인 홍수로 인해 허물어지고 심판을 받았다는 환경적 증거는 세계 어디서나 나타나고 있습니다. 하여간 홍수의 시절에 대한 우리의 확신의 궁극적 기초는 성서의 기록입니다. 그의 말씀으로 세계를 창조하시고 그의 말씀으로 홍수를 내신 것과 같이 주님은 물로써 내린 상자의 심판에 관한 주님의 말씀을 지키실 것입니다.
ノアの箱舟の記録が詳しくありますけれども、後で見せます。アララテさんに行ったことのある人たくさんいますけれども、多くの人が行ってきますけれども、聖書に書いてある箱舟の大きさと同じです。 それも信じられないんであれば、じゃあ一緒に行ってきましょうか。まあ、アラレスさんまで行くのは問題ないと思うんですけれども、そこまで登るのにとは問題でしょう。聖書に書いてある大きさ通りに、神様が数千年の間あそこで集めたという、保管したということのように、そしてノアの箱舟のこと、聖書、その事件があって、そしてエデンの園へで、エデンの園の実験、そしてノアの箱舟の実験、洪水の後でノアの3人によって人類の歴史がまた始まり、そしてノアのその3人の子供が3人ですけれども、そしてその子孫が増えてエデンの園に集まって、じゃあ私たちがまた知らされなくて集まりましょうということで、バベルの塔を築きます。バベル塔の事件、バベル塔、創世記11章にはバベル塔を築いた時、レンガを焼いて、それが天間に留めようとして、それが人間が神様に挑戦すること、そしてそれがそれ以上気づかないようにするために言語を乱らした、混雑した。元は言葉が一個だったんですけれども、いつから私たちが離れたとか、それを研究した人、それが創世記中一章バベルと気づくとき、言語を混雑させたということ、それをもう一回認めます、学者たちは。そしてそのバベル塔を築いた痕跡が今イラクにあります。イラクからクウェイトにバベル塔を築いたところでしたけども、レンガで作りましたので、今はそれあまり残ってないんですけれども、それを築いたその跡が今でも残っています。それは古代パベロニア帝国ですけれども、そのパベロニア帝国を築くとき、その特別なことは、この地球で神様を探し求める人が一人もいなかったときでした。で、聖書詩篇14章には神様が天で人間を見ましたんですけれども、神様を探し求める人がいるかどうか見たんですけれども、一人もいなかった。一人もいなくて全部堕落して神様を離れたところがバベル塔を築いた時でした。なぜかというと、人が罪を犯して堕落したら神様と連絡が断たれます。ノアの洪水の時、ノアの家族が神様に仕えて神様と連絡しましたけれども、洪水の後バベル塔を築いた時には一人もいなかったです。今神様と完全にその連絡が断絶されて、神様を知らなくて、けれどもこの中で神様を探し求めようとする霊的な欲、神様を探し求めたんですけれども、神様が誰かわからなくて苦情に仕えたのです。苦情を拝んだのです。太陽とか自分が何かを作ってそれに拝んだとか、まるで親の顔も名前も知らない孤児、その孤児のようなようでした。あ、彼が私のお母さんなら良いのにとか、そういうふうに思ったら、自分のお母さんどうやって、まあ、日本には800万個の神がいると私聞いたことあるんですけれども、でいろんなことに使えるんだ、拝むんだそうです。観光地にいたら、このようにして、なんか投げて、このように、チャック。何かたくさん拝んだり、それが何という神ですかと聞いたら、その人が、そうですね。まあ、もちろん神様ではないし、なぜ拝むでしょうか。そうですね。ただ、まあ、でも、探し求めようとしたら、神様が見つかるだろうと。親の名前も何も知らないので、その親を探すことはできないでしょう。その子供が知らないから、親が探せばいいです。子供が生まれたんですけれども、家の状況があまり悪くて、金持ちの家に捨てました。で、捨てたんですけれども、心配ですから、 よく成就するのかどうか密かに来てみて変えたりします。そのこともありますけれども、じゃあ個人に連れていて、私ちょっとお金なくて育つことができません、7歳になったら連れて行きます、ちょっと預けてください、で7歳になったらその お父さんという人が訪ねてきて、じゃあちょっと申し訳はないんですけど、私があなたのお父さんだよ、あなたは私に似てるでしょ、そして お父さんだという証拠を見せればいいでしょう。世の中の全ての宗教は一言で言うと、人が神様を探そうとしている努力している証拠です。個人のような状態です。けれどもこの聖書は神様が人間を探してきたことです。神様が人間に尋ねてきて、私が神様だよとして、そして神様の方まで連れていくということがこの聖書。聖書は人が神様の方に行くものではなくて、神様が人の方に来たことです。で、神様を探し求める人が一人もいないところで、神様を知らそうとするために神様はこういうことをしました。神様がこの地球で一つの民族を選んで、その民族を通して神様がどういう方かということを見せました。そして神様を知らせるために特別にその選んだ民族、それがイスラエルの民族だと言います。知ってるんでしょうか。ユダヤ人だとも言います。日本人にはユダヤ人をよく知っていますけれども、なぜ日本人がユダヤ人について興味があるかというと、第二次戦争の時、日本が原爆で撃たれて敗戦しましたけれども、それを作った方は誰でしょうか。アインシュタインです。それもユダヤ人です。ドイツでアメリカで亡命した人です。ドイツでユダヤ人を迫害しましたので、アメリカで逃亡しました。アメリカに行って原子爆弾を作りました。その原爆を事実ドイツで落とすはずでしたけれども、ドイツで落としたらドイツにユダヤ人が多かったので、それではできなくて、それをドイツの代わりに日本にその落としたのです。だからその日本は結局そのユダヤ人のために悲惨に敗戦したということもあり得ます。けれどもその日本という国が第二次戦争の後、再びその敗戦国として再び蘇って経済大国として浮上したということの後ろには、裏にはユダヤ人がまたあります。そして本屋さんにいたら、ユダヤ人と日本人、ユダヤ人の商売の秘訣、ユダヤ人教育法、ユダヤ人を知らなかったら世界を知ることができないとか、そのような本があります。で、お金を稼ぐ方法をユダヤ人に学んだのです。日本人お金を稼ぐのに才能があると言われるんですけれども、ユダヤ人の前にはもうほんの一部だけです。で、そのイスラエル、ユダヤ人、それが神様が選んだ民族です。不思議な民族、世の中で一番悲惨な歴史を持っていた民族、1900年の間全世界に追い出されて殺された民族、2600年ぶりに独立した民族、1900年ぶりに変えてきた民族、頭の良い民族、ノーベル賞をもらった人の4人の中で1人がユダヤ人です。世の中で一番金持ち、時々ようびっくりさせる民族、それが神様が選んだ民族ですけれども、神様がそのイスラエルの民族を通して、もちろん神様を知らせるためですけれども、神様をイスラエルの先祖なる人をパベルトを築いたところから呼びました。その人の名がアブラハムです。創世記12章、創世記12章創世記12の1、その後主はアブラハムに仰せられた。 あなたはあなたの生まれた故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地に行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者は私は祝福し、あなたを呪う者は私は呪う。神様を探し求める人が一人もいなかったパベルトを築いたところから、神様は一人を呼び出しました。その人が、アブラムです。アブラハム。最初はアブラムですけれども、後でアブラハムになりました。彼に約束しました。私が示した地に行きなさい。一つの民族を選ぶためには、彼らが住む地が必要です。今はパレスタインのというカナアンのところです。今はあなたによって大きな民族をなす民族。それはアブラハムのそのイスラエル民族ですけれども、イスラエルという意味は神様の祝福されたものだという意味ですけれども、でその大きな民族をなすと、それはイスラエル民族ですけれども、そしてあなたは祝福の源になる。あなたを祝福する者は祝福され、あなたを呪う者は呪われる。世のすべての民族があなたによって祝福される。イスラエルの民族を苦しめた後、滅びられなかった民族はないでしょう。アッシリア、バベロニアも、ペルシアのユダヤ人を殺した代わりに死んだでしょう。ユダヤ人を全世界に散らした古代ローマが滅びられたでしょう。ユダヤ人600人を殺したドイツが滅びられたでしょう。イスラエルが独立した後、イスラエルを攻撃したそのアラブ、戦ってイスラエルが勝ったでしょう。その中で代表的な民族がイラクです。それは知ってるでしょう。あなたを呪う者は呪われる。地のすべての民族があなたによって祝福される。祝福の源、その祝福は肉体の祝福ではなくて、イスラエルの地にイエスキリストが来られ、イエス・キリストが人間の霊魂を救う働きをして、その福音が全世界に述べ伝えられるという、その祝福です。それが始まるという意味です。で、そうしてイスラエルの民族はアブラハムの子孫、そのイスラエル民族を神様が特別な民族として神様が選んだのです。じゃあ聖書、新明記7の6です。290ページです。あなたの神主の聖なる民だからである。私の神主は地の表のすべての国々の民のうちからあなたを選んで、ご自分の宝の民とされた。イスラエルの民たちを地上の人たちから神様が選びました。選ばれた民族、あなたたちを選んだ理由は、あなたはすべての民族の中で少ないからである。神様がアメリカのように経済的に巨大な国、人口が多い中国のような国を選んだことでもないし、ソ連のようにロシアのように軍事大国でもないです。神様の努力を示すのに大きな巨大な国を選んだら、その国の力か神様の力かわからないから、小さい国を選んだのです。その国がその悲惨なその悪い状況にした後で、小さく作ってイスラエルより大きく民族と戦わせて、イスラエルがその自分より大きな巨大な民族を勝てば、そのイスラエルの裏には神様がいるぞということがわかるからです。だから小さい民族を通して驚くべきの奇跡を表す。だからこそ神様のことが現れますので。で、イスラエルの民族の歴史は今まで全部奇跡の歴史です。 滅ぼすことも神様の能力です。神様の御言葉を不従順したらこのように滅びられるぞというような警告です。モデルケースです。そして神様の約束です。神様が一回約束したら神様がその約束を守るということもそのイスラエルの民族を通して示したのです。神様が言った通りです。だからこの聖書が神様の御言葉だと、神様がどういう方かということをするためにイスラエルが回復したり滅びたりするということを神様が知ったのです。だからイスラエルの歴史は神様の作品です。で、ヨシュア、新約の次のヨシュア23、ヨシュアの23、旧約聖書374、23-9。主は大きくて強い国々をあなた方の前から追い払ったので、今日まで誰もあなた方の前に立ちはだかるごとのできるものはいなかった。これはイスラエルの民族がエジプトに入って400年間の間エジプト人のしもべ奴隷になって生活したことを意味します。そしてモーセをそこに送って救ってそして死ないそのアラノで導いて、そしてカナンの地まで導きますけれども、そのカナンの地には7民族の巨大な力のある民族が住んでました。けれどもその巨大な7民族を追い払って、その地を自分のものにするとヨシュアがイスラエルの民族を導きました。で、そのカナン地を全部征服した後で話したその御言葉がこれです。今日まであなたを勝った民族はいない、すべての民族を追い払った。一人当たり千人あなた方のために神様が戦った。神様が戦ってくれたから千人じゃなくて1万人でも勝つことができる。これはこの時だけではなくてイスラエル歴史を通してずっと続きました。ダビデが隣の周辺の国と戦争を取る時、神様にお祈りします。戦いますか、やめますか、行け、あなたの手に入れよう、神様の軍隊が助ける。ダビデが戦争がうまくて勝ったわけではなくて、見えない天使が先立って戦ってくれたから勝つしかありませんでした。そしてイザヤの37にはこのようなことがありました。そのエルサレムに行け、それはユダ王国ですけれども、ユダ王国があってエルサレムにそのヒセキヤ王がいた時ですけれども、アッシリアサンヘリブという王様が軍隊18万人を送ってエルサレムを包囲しました。包囲して囲んで、そのヘゼキヤ王様に手紙を送りました。手紙の内容は、湖北しなさい、湖北を強要する、その手紙でした。あなたが信じているエホバという神様があなたを助けるのもんか、誰がこのアッシリア王様から降伏しないと全部殺すぞ、そのように包囲されてますので、もう時間が経ってばイスラエルはもうそのまま死ぬようになりました。エルサレム、降伏しないと全部殺すということで、もうやばいことになりました。ヘゼキヤ王は神様によく仕えた方です。この手紙を開いて神様にお祈りしました。この手紙ちょっと読んでください。神様、アシラの王が神様に悪口言いますよ、このまま我慢しますか。その時イザヤ預言者が登ってきました。まあ、心配するな、今夜全部殺すと、聖書にまあ、全部殺すでという言葉はないんですけれども、そのように似たような言葉はあります。その夜を神様が天使を送ってアッシリア軍隊を18万5千人を一人も残らず全部殺しました。イスラエルは、まあ、何もやったことがないのに、その18万5千人が全部死体になってました。それがイザヤ書の37章の内容です。 で、それも昔の昔、物語です。一番最近のことをちょっと言いますか。イスラエルが1948年独立しました。知ってるでしょう。で、1947年、5月独立しましたけれども、それだといつ滅びられた後独立したでしょうか。知ってる方いらっしゃるですか。クイズです。知らないですか。いつイスラエルが滅びられたかというと、正確にいつかというと BC 何年ですか。BC っていうのは Before Christ、 キリストが来る前の586年、正確にイスラエルのためにというか空城パベロニア、空城を崇拝しましたので、パベロニアを送ってイスラエルを滅びました。全部捕虜として掴んできました。で、この時パベロニアで捕虜生活をして帰ってきたんですけれども、その後メダ、パサ、ヘラ、その兄弟国の植民地として踏み表されて、で後イエス様がローマが世を統治した時、イエス様が来られたんですけれども、イスラエル人たちはまああいにくイエス様が来られたら自分を独立しようと思ったんですけれども、イエス様はその肉体を救うためではなく霊魂を救うために来られたんですけれども、そのイスラエル人は自分の肉体的に独立させるイスラエルを待ってました。もちろん聖書にはイスラエルを独立させるという話もあるんですけれども、イスラエルを回復する、独立させるというのは世の終わりの時のことですけれども、イスラエル人はそれを勘違って肉体的に考えてそういうふうにしてくれなかったので、イエス様を十字架につけて殺したのです。そのイエス様をそのように殺した罪のためにイスラエルは追い散らされました。イエス様が来られた後 AD 70年、イスラエルがローマに2回独立運動したんですけれども、ローマの大鉄諸君が入ってきて、エルサレムの神殿をその火をつけて滅ぼして、イスラエル民族を全世界に追い散らしました。その時からイスラエルの民族は全世界に散らされて、国もなくなりました。そのようにして1948年5月14日独立しました。じゃあ想像してみましょう。で、そのイスラエルが国が滅びられた後、2600年ぶり、約2600年ぶりに独立したのです。その地から追い払われた後、そういう民族が世界にあるでしょうか。独立した後、1948年5月14日、独立したんですけれども、その翌日、中東戦争が起こりました。イスラエルは、軍隊もなかったんですけれども、けれどもイスラエルが勝ちました。第二次戦争も勝ちました。第三次中東戦争は1967年6月でしたけれども、6日戦争と言います。6月5日から戦争が始まりました。その戦争が、ここで話したいと思うんですけれども、エジプトのナセルの大統領、20世紀英雄だと自称している王様の大統領ですけれども、エジプトを一番の中心として周辺のアラブの国、アラシンに拝むアラブの国々、砂漠ですけれども、石油が出るから、石油はアラシンが自分にプレゼントとして与えたということで、それを元にして第三アラブ勢力を育てるために、そのように強くしようとしたんですけれども、イスラエルという国が入ってきて、ちょっとその国を乱すということで、 ちょっと気になったんです。それナッセルがその今回はちょっと誤りなくて必ずイスラエルを滅ぼそうとしてアラブの14カ国が連合しました。ナッセル総司令隊長になって命令が落ちたらイスラエルを攻撃しようとする。その時イスラエルの人口が250万人ぐらいでした、そしてアラブの14カ国の人口は1億2000万人です。その1億2000万人と200万人が戦うのです。イスラエルの地は韓国の約5分の1ぐらいでした。そしてアラブの軍隊が14カ国がその包囲しました。イスラエルを、まあ、ちょっと鉄砲だけは撃ってもイスラエルが撃たれるほどでしたけども、ナッセルがじゃあ今回はもう必ずということで、そこにかな絵を描いたことを見たらトゥーヘオシオニスト、この主義者たち、それはイスラエルがイスラエルの地に戻るという意味ですけれども、このシオニスト、イスラエル人は全部地獄に行けというその標語をかけて戦うのです。全世界の人たちが、イスラエルが独立しようとするかと思ったんですけれども、もうなくなるかもしれないぞというふうに絶望する状態ですけれども、けれどもそのナッセルが命令をその下す前に、イスラエルが先に攻撃をしました。その時イスラエルの戦闘機約300台だけれども12機だけ残して全部離陸しました。そのイスラエルの飛行機をその撃収するためにレーダー措置とかしたんですけれども、レーダーをその避けるために地上から100メートルの低高度で、まあ、イスラエルの飛行機は全部フランス製ですけれども、もしくはアメリカ製でしたけれども、そしてアラブは全部ソ連製でした。けれども、そのイスラエルの飛行機、戦闘機がレーダーを避けるために、飛行機の高度を100メートルで地球界を離れて、超音速をその戦闘機が100メートルで飛行するということは、その高い技術でなければいけないと、全世界はびっくりしました。そしてその飛行機は、アラブ その飛行所の滑走路を全部その壊しました。そういうふうにしたので、その飛行機が飛ぶことはできないでしょう。そのようにしとかないと、イスラエルがその14か国を勝つことができないんですけれども、それも早めにしなきゃいけないですよ。戦争を始めた2時間ぶりに全部そのようにしました。そしてイスラエル その戦車700台が出動して先に攻撃しました。1967年6月7日、そしてイスラエルの部隊が飛行機から落下傘で入ってエルサレムを占領しました。そして、エジプトを攻撃して、そしてエジプトとアラブの14カ国が降伏しました。イスラエルの勝利として終わりました。イスラエルは戦争してイスラエルの領土の3倍にも奪いました。1900年ぶりにエルサレムを戻しました。驚くべきのことでしょう。全世界がびっくりしました。戦争のち俸禄交換をしたんですけれども、イスラエル人一人当たり何千人にして交換したのです。世界戦争の歴史の中でそのようにしたそのことはイスラエルの戦争の時が初めてでした。なぜ神様の計画があったからです。イスラエルの民たちが亡くなったらこの聖書は成り立たないからです。神様がイスラエルの民族を回復させました。 聖書の通りになりました。ですから私はこの聖書を見て、この聖書を見たら、あ、本当にこの聖書は神様の御言葉だということが、分かります。じゃあ今日はここまでです。明日はもっと重要なことを話したいと思います。最後まで聞いてみたら、さっき話しましたこの聖書が神様の御言葉だということが自然に信じられます。じゃあお祈りいたします。慈しみの深い父なる神様、本当に感謝いたします。私たちに聖書を与えてくれたことを感謝します。私たちに信じられるべき証拠を与えてくださって本当に感謝いたします。今日御言葉を聞いた人々の心を開いて、この御言葉の意味が何か知らせて、その切なる気持ちでこの神様の御言葉を心に留めるように、受け入れるように、そしてこの伝道集会が終わるまで救われるような慈しみを与えてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたしました。アメン。